Sweet Brother Six FM ラララ
高橋文美の勝手に聞きやがれ。皆様
明けましておめでとうございます。
勝手に聞かれた高橋文美です。
アシスタントのえのきなつみです。
いやさあ、なつみちゃん、2017年始まっちゃいましたよ。
はい、始まりました ね、
もうね、どうなることやら今年も頑張っていきましょうね。
はい、よろしくお願いします。
ね、そういえばね、はい、ちょうど1年前のこの時期に番組に出ていただいたことがあるね、
はいはい、
超常現象研究家の山口敏太郎先生がですね、
はい、
なんと今度の日曜日1月8日、はい、イベントを開催するということで、
お
ね、1月8日日曜日、2年ぶりの復活山口敏太郎祭り8年力大作戦、場所は新宿ロフトプラスワン、お昼のイベントで会場11時開演11時半、前売り2800円、当日3300円でございます。チケットは E プラスで絶賛発売中ね。 UMA ね、ユーマ、宇宙人、妖怪、心霊、陰謀論などなど楽しく語り合う山口先生のね、タートルカンパニーオールスターイベントということで、もちろん私も見に行きますよ。
おお、
ね、皆さんね、1月8日、今度の日曜日ですね、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。
はい、いかがでしょうか。
ね、面白そうでしょ、なんかね。
面白そうです。え、私も一緒に行ってもいいんですか。
ああ、行く行く
行ってもいいですか。
ちょっと考えましょう、
それは。お願いします。
ね。てなわけでね、もう2017年になりましたけども、
はい。
ね、去年の12月からアシスタントとして、はい。頑張っていただいておりますけどもね、
はい。
どうですか、年明けて。
明けてもう、ちょっとバリバリと、ちょっと今日は、もう2回、1回、2回をリベンジしに来たので、
うん、やっぱり心を新たに2017年行くということですかね、
はい、やらせていただきたいと思います、
ね、頑張ってね、
はい、
やっていきたいと思いますよ、
はい、
まあね、本当ゲストもね、幅広く、はい、すごい方々がね、
はい、
今日もね、
そうですね、
来ていただいておりますからね、
はい、
ますます頑張んなきゃいけないななんて思っております。
はい、
てなわけでね、今年も頑張っていきましょう。なつみちゃん、よろしくお願いしますよ。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、そんじゃなつみちゃん、新春一発目張り切って番組タイトルコールよろしく。
はい、
勝手に聞きやがれ。
この番組はライブハウス新大久保クラブボイス、すべての芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
異業種著名人トークバトル。
Ladies and gentlemen, how do?
さあ、今年も様々なジャンルの魅力的な著名人の方々をゲストに迎え、トークバトルしちゃいますよ。さて、2017年一発目のゲストは、
はい、本日のゲストは元女子プロレスラーで現在はタレントとしてもご活躍のブル中野さんです。
イエーイ、
よろしくお願いします。
いや、ブルさん、
はい、お久しぶりです。
なんかすいません、ご無沙汰しちゃいまして。
そうでもないです。
2年ぶりくらいですかね。
そうですね、はい、
前にね、ブルさんとはですね、はい、桐畑通るっていう男がいましてですね、
はい、
そいつとですね、中野で打ち合わせと称してただ飲み会をやった帰りにですね、
はい、
ふみさんもう絶対行きたいお店があるんで、はい、そこにふみさんを連れて行きますって言ってくれた。
ああ、そう、通るちゃんが言ってくれたんだ。
そうなんですよ。それで、はい、何も言わないで連れて行かれたんですよ。僕は、ブルさんのお店あるっていうのは中野にあると知ってたんですけど、
はい、
僕も高円寺に住んでたんで、はい、もう行きたい行きたいと思ってたんですけど、なかなか、は
い、
やっぱり敷居がちょっと
高くて。全然高くないですよ。
いやいやいや、行かれてなくて、
はい、
で、トール君が誘ってくれて、
は
い、ここだよ、ブルさんの店じゃんみたいな。もう大感動ですよ。
トールちゃんいい人ですよね。
そうですよね。もう頑張ってやっていただいてるわけですけどね。
はいはいはいはい、
まあそんな桐畑トールの話はまあいいんですけど、そうですね、まあブルさんと言いますと、
はい、
ね、まあ、元女子プロレスラーでございまして。
はい。
ね。全場にずっといらっしゃって。
全場です。
ねえ。その後も海外でも、ね、はい。アメリカの WWF、現在の WWE。
はい。
ね。世界女子ヘビー級王座。唯一の日本人ということでね。
はい。
女子、ヘビー級王座を獲得するなど。
あ、すごい。
ねえ、もうすごい方なんですよ。で、あなたなんか知らないと思うけど、はい、僕なんかも大好きなんで、もう世代なんですけど。
あ、そうなんですね。
当時、ね。 あの、クラッシュギャルズとね、はい、いう人たちがいます、ね。
はいはいはいはい。
大人気の。
そう、大人気の、
ね、大人気の。
一大女子プロムーブメントを。
はい、う
ん。もうその、なんていうんですかね。相手っていうか、そうですね、ライバルというかね。
はい。もう仇役みたいな。憎まれ役でした。う
ん、悪の方ですよ。
はい。
要するに。ショッカーの方ですよ。ショッカー。そういう言い方はあれだけど。でもね、僕もそうなんですけど、まあ僕の友達なんかもプロレス好きなやついっぱいいるんですけどね。
はい。
あの、やっぱり当時は、あの、女の子はね、やっぱクラッシュギャルズ、ギャルズって言ったと思うんですけど。
女子中高生が多かったですね。
そう。ただね、僕ら男連中はですね。
はい。
これもそのダンプ松本率いる、ね、ブルさん。
はい、極悪同盟。
そう、極悪同盟。クレンユーさん。
はい。
この極悪同盟にもう、痺れちゃいましてですね。
そうだったんですか？
そうですよ。
男子の人たちは。
男子は多分ね、当時僕らの世代の男子はみんな、はい、極悪同盟だった。
あら、嬉しい。
もうね、またかっこよかったんだ、革ジャン着てね。
革ジャン。
そうですよ。
かっこいいですね。
もうね、でもあれですよね、変な話。その時のイメージはもう全然なくて。
はい。そうなんです。さっきなのね。
もうね、あれブルさんかな本当にっていう感じにもなっちゃっております。なっちゃっておりますよっておかしいですけどね。
でもすごい綺麗にな
られまして。ね、まあ、本当そんな中ね、まあ、女子、もともとあれなんですか？プロレスを好き、猪木さんが好きだったんですよね。
そうなんです。小学校5年生の時に猪木さんのファンになって、うん そね、それからプロレスを見るようになりました。
そうですよね。はい、それで、
だから女子はね、初め見てなかったんですよ、うん、全然。だから、ビューティーペアさん、
はいはいはい、
クラッシュの前のビューティーペアさんの時も、ほとんどあまり見てなかったんです。はいはい、猪木さんをきっかけにプロレスを好きになりました。
はい、なるほど。それで、プロテスト。通常のプロテストを受けられて、
はい、オーディションを中1の時に受けて、
ねえ、中1ですもんね。
中1ですか。
はい。だから中2中3とかのね、あの夏休みとか、
はい、
中学の夏休みとかは、あの前場の興行に一緒についていって、
ああもう
前座の前座で、もうジャージとかで、
はいはいはい、
もう試合に出されたりとかしたんですよ。
ああもうやれと。
いきなり。
とにかく。
すごい。
私は柔道をやってたんで、あのなんかそこの前場の時の一番新人のまだデビューしない子たちと。あの、試合させられてましたね。もちろんノーギャラで。全然ですから。
まあ、修行というか、はい、ね、とにかく爆発を踏めと、はい。そうだったんですね。もう、じゃあ、すぐにもうプロというか、その、リングに立っちゃったっていう。
そうですね。ねその、中1、中2、中3の時には、はいはいはいはい、その、前座の前座だったんですけども、中3にもう一回オーディションを一応受けてくれっていうことで、受けまして、
はい、
で、卒業してから入ったんですけど、結局その後にプロテストを受けて、プロになるんですけども、私は同期の方で一番遅かったんです。
あ、そうなんですか。
したのが。
あ、これは意外ですね、ち
ょっと。はい、3回目のプロテストで、3回目で受かんなかったらもう、あの、クビだからねって言われたんですけども
。諦めてくれた。
はい。3回目の時は、あの、補欠で、ギリギリ合格。
そんなんだったんですか。
はい。
それはね、ちょっと知らなかったですね。はい、まあ、あの、プロテスト結構、あの、何度も受けられてたっていうお話を聞いてるんですけど。
はい、運動神経がね、鈍かったんですよ。まあ、鈍かった、今も鈍いんですけども。柔道やったんで、ランドリーとかスパーリングとかは強いですね。ただ、あの、基礎体力が全くなかったんです。走っても一番ビリだったし、腕立て伏せとかもできなかったり、腹筋もできなかったりとかして、はい、同期にどんどん追い抜かされて、でしたね。ただ、デビューしてからは、結局、強いんで、あの、その年の新人王とか、
そうですね。
はい、デビューしてからは良かったんですけども。
まあね、当時は、はい、あの、中野恵子というね、
はい、
リングネームで、アイドルレスラーを目指したんですか、
はい、
これ。
歌って踊れるレスラー、ね。
それがね、これね、もう、ダンプさんのせいなんでしょうかね。よくわかんないですけども。
そうですね。
ね、
ほとんどダンプさんのせいです。これ聞いてなきゃいいな、ダンプさん。
いや、多分聞いてんな、ダンプさん。師匠のダンプさんからね、
はい、
極悪同盟に入って私と一緒にやらないかと。うん、
はい。誘っていただいて、何度も、濁して、お断りをしてたんですけども。
うん、やっぱりやりたくなかったって感じですかこれ。ヒールは。
そうですね。あの時のヒールはもう本当に憎まれるだけで、もう絶対人気者になれないし、もう悪役になったらもう最後だと思ってました。もう終わりだと思ってました。
でもね、そんなブルさんの、
はい、
なんていうんですかキャラっていうかね、その存在をやっぱり、いち早くダンプさんがこう、
そうですね、見つけてくれたんですね。
見つけたと光るものがあったんでしょうね。
いや、ただ単に体がでかかったっていうだけだと思います。
いやいや、そんなことないと思いますよ。その後の活躍を見ると、
はい、
多分ダンプさんってすごい、なんていうんですか、心眼っていうんですか、あったのかな。
そうですかね。
思いますけどね。やっぱりなんかあって誘ったんだと思いますけどね。
そうだったらすごい嬉しいですね。
うん。それで、まあ、ダンプさんと共にね、極悪同盟、先ほど言いましたけど、
はい、
もう大暴れですね。 もう僕なんかもうキュンキュンしちゃいましたね。
キュンキュンですか？
ブルさんの、ブルさんヌンチャクね。
ヌンチャク、はい。
ヌンチャク、ダブルヌンチャクもやられたりとかね。はいはい、もう見てましたよ。
あの、動画で見させてもらったんですけど、はい、もう私もう見れなくて、もう目がつぶっちゃって、ほとんど。
いやいや、もうだって、でもあれですね、ブルさん、その極悪のことまだ10代。
10代です。
ですね、
16歳で。
ですよね。
あ、そうだったんですね。
ですよね。
15歳デビューして、16歳でダンプさんの極悪同盟に入って。
そうですよね。
はい。はい。
それで、ダンプさんがその後引退して、はい、ご自身がリーダーとなった獄門島。
獄門島。
このこと20歳くらいですもんね。
そうですね。
ね
なんか、貫禄あった話だなと思います。
いやー、貫禄ってかもう全然ね、はい、その当時あんまり意識しなかった。今考えると、すごいですよね。はい、もう、大御所、大御所になったん
で。
そう
ですね。二十歳で。
うん、二十歳だったっていうね。
まさか、驚きでした、今。
ねえ。それまあね、でもね、やっぱりブルさんはね、はい、もう僕、もうプロレス好きだから、どんどん喋っちゃってんだけど。
全然。
普段あんまり喋んないのにね。ね
そう。
すごいテンション高いです、今日のみさん。あのね、
もう、どんどん喋っちゃうけど。
ニコニコです、今。
なんですか、やっぱりね、この極悪同盟から、まあ、ダムさん、一時引退されて。
はい。
で、まあ、ブルさんが、
はい、
獄門島、リーダーとなって。
はいはい。
まあね、今はもう、タレントとして、北斗さんとかね、その辺の方々と、ね、獄門島をやられて、
はい。
それで、その、まあ、なんていうんですかね、俺から言わせると、その、ヒールのイメージをですね、ちょっと変えたかなと。
はい。
今まではもう悪い人、
はい、
悪い。
憎まれるだけ。
憎まれるだけだったのが、うん、やっぱりね、ブルさんは、その、ただ狂気攻撃だけとかじゃなくてですね、うん、技がすごかった。
すごいですね、はい。
そうですね。昔は本当にダンプさんと組んでる頃は、会社にも、絶対にお前ら目立つなよって言われてたし、とにかくベビーフェイスを盛り上げるためだけにいる存在でいいんだからなっていうふうに言われてたんですよ。もうそれに徹底してたし、
はいはい、
あとお客さんに絶対憎まれるように頑張ってたんですね。
だけなんです
よ。そうなんですよ。素顔を見しちゃいけないとか、笑っちゃいけないとか、絶対サインしちゃいけないとか、とにかくもう好かれるようなことは一切するなって言われてて、で、前場で、クレーニーいつも自称式っていうのがあるんですね。いい試合した人とか、技能賞だったり MVP とか、それも一切もらえなかったんですよ。それで、あまりにも、ダンプさんが、バラエティとかで人気出てきたんで、何かしら賞をやんないと本当まずいだろうってことになって、じゃあ、ベストタッグ賞っていうのを、じゃあ、ダンプとブルにあげようっていうことに一応、渋々決まったんですね。そしたら、もう、コミッショナーから何から、ふざけんな、そんなのあげる必要ねとか言って、もう、もらう寸前まですごい揉めてんですよ。そんな賞もらいたくねえよと思ってて、でも一応それが初めて悪役がもらった賞だったんですね。で、その時に、人間としても、レスラーとしても、認められてねえなと思って、会社にとっても。
はいはいはい、
だけど、こんだけ盛り上げてんのに、レスラーとして見てほしいっていうのが、その時にすごい芽生えて、17歳だったんですけども、絶対に MVP 取ってやると思ってますよね、その時に。絶対いい試合、いい試合っていうか、もう悪役はいい試合しちゃいけないって言われたんですけども、レスラーとして認められる試合をやろうっていうふうに、その時にすごい芽生えましたね。
そうですよね。はい、まあ本当当時のね、試合とか僕もリアルタイムで、見させてもらったりしてますけどね。やはりね、はい、本当に先ほど言いましたけどね。
はい、
技が、ちゃんとってすごい失礼ですけどね。
そうですね。
もちろん、うん、プロっていう感じのね、技の切り出し方とか。
そう、前場の中で、はい、技は、誰か一人が、例えばラリアードだったり、まあ、ナダレスキブレイバスターだったり、いろんな自分の、こう、得意な技があって、それは絶対に、他の人はやっちゃいけなかった。
そういう決まりが絶対あったんですね。
はい。で、その先輩が引退した後に、その人が、この技はあなたが使っていいよって言われた新人しか使っちゃいけなかったんですね。
なるほど。
ただ、もうそうなっちゃうと、すごい技に限りがあるじゃないですか。
そうですね。
それなんで、スープレックスが、ちょうどジャーマンとか、が流行り出した時に、まず長谷さんが使ったんですよ。その後に、タテムさんも使った、
はいはいはい。
で、この勢いでどんどんやってやれと思って私も使ったんですね。
あ、
それから、ちょっとこう技をいろいろ、
別に使っても
いいようになっていったんで、悪役でも、使ってやろうと思って、結構いろいろやりました。
だから結構、だから切り開いたっていうのはありますよね。
そうですね。
何かこう、今までのイメージ、ただ、この悪っていうんじゃなくて、その悪役でもちゃんと実力を伴ってて、
うんうん、
ね、見せられるものはちゃんとあって、っていう試合をね、 はい、日々されてたんですね。年間300試合くらいされてたん
ですね。そうですね。はい。
当時ね。
はい。
300試合だよ。
ほとんど、ほとんど毎日。
一年間。
平日もやってましたね。でも、やっぱ昔ほんと入りました、平日でも。
そうですよね。
普通に月曜日とか火曜日、水曜日でも、地方ですけども、おじいちゃんから、お子さんまで、もういろんな世代の人がいっぱいいて。
そう。はい。
わぁ、すごい。
年間300も休んでないからね。
休んで、怪我とか大丈夫だったんですか？
怪我してました。でもみんな、怪我しても、隠して、試合に出てましたね。骨折れたとか言うと、会社に休めって言われちゃうんで、休んじゃうと、地方から帰らされちゃうんですよ。それで、残ってる新人が来るんですね。自分のポジションがもうなくなっちゃうんで、とにかくもう怪我してることを隠して、試合とかしてましたね。
そうなんですね。
まあね、当時は変な話、今と違ってね、そんなに、今みたいに例えばドクターがね、どうのこうのとかっていうのはね、昔はね、
なんか痛いって言えなかったんで。
管理がね、まあ、そういう時代だったんでしょうかね。
そうなんですね。
ずさんでした。
まあそうですよね。
一度私地方で、足の甲が折れちゃって、どうしても痛かったり病院行ったんですけども、ギブスされちゃったんですね。で、旅館に帰ってきたら、社長とか会長とかみんなで、お前何やってんだその足ってみんなでトンカチ持ってきて、私の足バーって砕いて、なんか石膏全部捉えちゃって、こんなのつけてると、まあ治りが遅いからな、このまま試合やれとか言って。何もないまんまで。癒されたい。なんかでもそれが普通だったし、なんか周りの人たちも見てて笑ってるって感じでしたね。
笑ってるんですか？
やられてるよ、みたいな。でもなんかそれがすごく、いじめられてるとか、どうしようっていう感覚ではなかったんですよ。でもすごい痛いんですけど、とか新人の時に言ったら、痛い時はどうすればいいか教えてやろうか、とか言って社長が、そういうのはな、我慢すればいいんです。それ15歳で入ってそう言われてるんで、あ、そうか、我慢する世界なんだな、っていうふうに全然日本女子プロレスは。そういうふうにずっと教えられてたんで、もうそれが普通でしたね。
ねえ、もう。
今ではちょっと訴えられますね、きっと。
まあ今はね、もう管理がね、いろいろありますけど、まあそうやってね、プロレス界を牽引されて、流れてきたブルさんでございますがね。
はい。
まあ、あれ、ブルさん、もう、実は今週日曜日誕生日じゃないですか。
そうなんですよ。
知ってますよ。1月8日。
49になります。
あ、そうなんですか。おめでとうございます。
ありがとうございます。
全然見えないですよね。
いやいやいや。今年はまあ、1月6日と7日で、中田のブーちゃんの方で、まあ、サクッと2日間、誕生日、
バスでパーティーね。
はい、やるんですけども、来年の50歳の時はね、ちょっと盛大に、ちょっとどっか借りてやりたいなと思ってます。
東京ドームかなんかで。
あ、いいですね、いいですね。
駐車場かなんかで。
いやいやいや。まあね、パーティーもあるということでね、ぜひ皆さんね、
ぜひぜひ、
ブルさんのお祝いに行ってください。そんなね、でもこんな言っちゃうと入れなくなっちゃうかもしれないからね。
いやいやいや。
いっぱい押しかけて。
東京ドームが満員になっちゃいますね。
そういう場合は、整理券配ります。整理券になります。
ぜひぜひ遊びに来てください。
まあそうですね、今お店もね、
はい。
まあ、冒頭もありましたけど、僕も桐畑徹君と行ったお店が中野にありましたね。
中野北口ですね。はい。
非常に素敵なお店で。
もう、元前者の選手がいっぱい、
そうそうそうそうそう。
1日、日替わりで入ってくれてます。いつも私と山さん、山田敏夫。
はい。
そして今まで脇沢美穂がね、いたんですけど、妊娠してしまって。
サンキュー。
はい、もう今生まれたんですけど。
あ、そうなんですね。
はい、女の子が生まれて、また落ち着いたら。入ってくれることになってるんですけども、土曜日はいつも三田悦子。
はいはい、
で、火曜日は吉田麻里子。
はい、
水曜日大体、ジャバリタアサリですかね。で、玉田理恵も、たまに入ってくれてます。はい、いろいろみんな。
なんかだからだよ、あなたそんなぼーっとしてるけど、俺から言わしたら、
はい、
なんて毎日行かなきゃみたいなね。
そうなんですか？
今の名前聞いたら。
はい。
っていうくらいのお店だから。
あ、そうなんですね。
当たり前じゃん。スター勢揃いだよ、ブルさんのところに。
そうなんです。
そうだよ。
本当に懐かしい昔のファンの子がいっぱい来てくれるんで。
すごい
楽しいですね。
すごいことだから、あなた。
ごめんなさい、なんか、もうプロレスでしょ。
いやいや。これから好きになってください。
はい、
見てみてください。
そんなね、こんなで、ぜひ、バースデーパーティーもあるということでね。
はい。
それもね、また今まで言われたお名前の方もいらっしゃるしすんで、ね。
はい。
皆さんね。
はい、そうです。
ね。ぜひね、皆さんね。ブルちゃん。中野のブルちゃん。行ってみてはいかがでしょうか？
どうでしょうか？
ねブルさん、そんな中ね。
はい。
実はもう時間
に。あっという間ですね。
短いでしょ、意外と。
あっという間です、はい。
ねなんですけどね。もうこんだけでね、僕のプロレス魂は終わらないので。
はいはい。
まだ。ぜひですね、ブルさん、次回もですね。
あ、はい。
来ていただけないかなと思いますが。
ぜひぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます。いや、次回も楽しみでございます。
はい。
はい、じゃあお願いします、ブルさん。
はい。
あ、次回もお願いします。
あ、はい、はい、びっくりした。なんか、告知しなくちゃいけないかなと思っちゃいました。すいません。次回もよろしくお願いします。はい。は
い
はい、
すいません。
ということで、本日のゲストは、プール中野さんでした。また次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、それではここで一曲聴いてください。ウーアで、悲しみジョニー。
姉さん、兄貴が、
あんた、
勝手に答えさせていただきやす。
はい、このコーナーはふむみさんと私、夏美がリスナーの皆様からのお悩み、質問、大喜利のお題などなどに独断と偏見で答えちゃうコーナーです。
はい、今回はどんなメールでしょうか。
はい、それじゃあ読みますね。
はいはい。
神奈川県にお住まいのラジオネームゆりぴーさんからのメールです。ふむみさん、夏美ちゃん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。さて、お二人が2017年に挑戦したいことってありますか？ぜひ教えてください。というメールですが。
ねえ、挑戦したいことね。
はい。
夏美ちゃん、なんかあるんですか？
私はですね、はい、かっこよく言えば、ボディメイク。
うん、何ボディメイクって？
簡単に言うと、ダイエットがしたいです。
ああ、そう。
まあ、程よく筋肉をつけて、うんうんうん、まあ、モデルさんみたいな体型になれたらなぁなんて思いながら、
うんうん、でもね、はい、骨格って変わんないからね。
本当に。
いやいや、まあでもね、うん、高い目標はいいことだと思いますよ。
ちょっと頑張りたいと思います、
ね、頑張ってください。
そういうふむみさんはどうですか、はい、
挑戦したいことね、はい、まあ日々挑戦だからね。
あ、そうですね、
俺の場合ね、
はい、
まあ、生きるということが挑戦ですからね。
おお、かっこいい。
頑張っていきますね。皆さんよろしくお願いしますよ、はい、応援を
よろしくお願いします。
はい、
はい、ゆりぴーさん、ありがとうございます。今年もいろんなことに挑戦して素晴らしい一年にしてくださいね。番組では皆様からのお悩み、質問、大喜利のお題などなどにお題募集しております。メールアドレスは勝手に聞きやがれ @gmail.com、 勝手に聞きやがれ @gmail.com です。
はい、まあね、今年もいっぱいいろいろとね、面白いメールを送ってみてはいかがでしょうか。皆さんからのね、たくさんのメール
お待ちしてます。
そんじゃこの辺でね、はい、泉ちゃん、一曲曲紹介をいただきたいと思いますよ、
はい、
よろしくでございます。
かしこまりました。ザ・タイマーズで周りは罠。
はい、そろそろね、今日もおしまいでございます。
はい、
ね、え、中野さん素敵でしたね。
素敵でした ね、
ねえ、また次回も来てくれるということで楽しみでございます、
は
い、
楽しみですね。
はい、それじゃ告知。
はい、この番組のホームページは勝手に聞きやがれで検索すると出てきます。そして今までの放送分はこちらのホームページで全て視聴できますので、聞き逃した方、もう一度聞きたい方は番組ホームページにぜひぜひアクセスしてみてください。
はい、次回の放送はいつでしょうか。
次回の放送は1月17日火曜日20時からです。
はい、17日っていうのはあなた17日じゃない。
あ、17日です。
まあいいんだけど。
ごめんなさい。
17日ってあんの、どっかそういう
あるんですかね。
まあまあまあいいけどね。
はい。
まあ、そういう人それぞれだよね。
はい。
まあまあいいんだけどさ。
はい。
ね。まあそんな感じでね。
はい。
また次回も楽しくお送りいたしますんで、ぜひ聞いてください。そんじゃ、高橋文の勝手に聞きあれ、次回もお楽しみに。夏美ちゃん、今夜の一言。
今年も全力全開で頑張っていきますので、ラジオともどもよろしくお願いいたします。この番組は、ライブハウス、新大久保、クラブボイス、すべての芸能活動をクリエイトする、ランナビットランの提供でお送りいたしました。